愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。今日は感謝祭の週末であります。あなたに私たちは日々感謝を捧げますが、特に、今日この感謝について、御言葉に耳を傾け、またこの後少し分かち合いの時も設けたいと思っておりますよ。どうぞ初めから終わりまであなたの御霊によって豊かに導いてくださいますようお願いいたします。また今このオンラインの礼拝に集うことのできない方々も、主よどうぞあなたの御心に留めてくださり、今いらっしゃるところにあってあなたが祝福し支えお守りくださいますように。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、ということで、今日はですね、サンクスギビング、ウィーケンドなので、ちょっとですね、マタイの福音書からはですね、少し離れましてですね、今日はルカの福音書の17章の11節から19節のこの箇所からですね、感謝、サンクスギビング、感謝というテーマで御言葉を取り継がせていただきたいと思うんですね。少しね、いつもより少しだけ短めのメッセージにしたいと思います。というのはこの後皆さんにも少しこの感謝の証をですね、ぜひ分かち合っていただきたいと思いますので、少し今日は短いかもしれませんが、御言葉見てまいりたいと思います。早速11節からですね、また見ていきたいと思いますが、こう始まります。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると10人のサラートに侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。というふうに今日の聖書箇所は始まりますね。サラートっていうのは以前はおそらく雷病というふうに書かれたと思うんですけれども、ちょっと雷病というのは、差別用語に当たったりですね、あるいは、雷病というのは正確には、あまり正しくないということで、今は、直訳というか言葉をそのまま訳してサーラートという言葉がね、使われてますけれども、重い皮膚病というふうに考えていただいていいと思います。当時そのような重い皮膚病に侵された人たちはですね、城壁の外、町であればこの町の囲いの外に、住まなければ、なりませんでした。ですから、彼らは遠く離れてるってのはそういうことなんですよね。イエス様が歩いて行くところに、イエス様の周りにはもちろんイエス様の弟子たちがいて、また群衆がいたと思うんですけれども、そういう人のね、ところに近づいちゃいけない、もうソーシャルディスタンスで、今の私たちみたいにソーシャルディスタンスで、街の中に入ってね、人のいるところに行ってはいけないってことになってましたから、だから彼らはこの時遠く離れた、場所に立って、遠く離れてますからね、声を張り上げなければ、いけなかった。イエス様に聞こえるように、大声を出さなければいけなかったわけですね。で、その遠くから聞こえてくる声にイエス様は立ち止まります。イエス様の周りには弟子たちや群衆がいて、ガヤガヤしてたと思うんですけれども、遠くの方から聞こえてくるその叫び声に、声を張り上げるその声にですね、イエス様は気がついてポッと足を止められるわけですね。そしてその声のする方、彼らの方を向いてですね、彼らと向き合って、そしてこう言われました。14節、イエスはこれを見て言われた。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。彼らもね、遠くから叫んだわけですから、イエス様も遠くに向かって大きな声で叫んだのかもしれませんね。行きなさいね、祭司のとこに行って見せてきなさいってイエス様きっと言ったんでしょうね。当時ですね、重いこの皮膚病に侵されていた、そういう人が、多くの場合はもう不治の病で癒されることがないということがほとんどだったんですけれども、でもこの奇跡的に癒されることも稀にあった。そういうふうに病気が癒された時にはですね、その人が社会復帰をする、町のね、塀の内側にもう一度入って、前の生活を再開する、社会復帰をするためにはまず祭司のところへ行かなければなりませんでした。 そして、自分の体を見せてですね、確かに清められた、まあ、確かに治った、癒されたという確証、お墨付きというんですかね、お祭司からもらわなければならなかったんですね。それで初めて社会復帰することが許された、まあ今日は開きませんが、旧約聖書を見るとね、その細かい規定、やり方がですね、書かれてますよね。まあ、そこでイエス様が彼らに行って祭司に見せなさいと言ったっていうことは、あなた方は癒されるよっていうこととも同じ意味になるわけですよね。まあ、実際彼らはイエス様に言われた通り祭司のところに行く途中で清められた、癒されたと、まあ、14節には記されています。まあ、しかし今日の本題はですね、15節以降なんですね。まあ、今日私たちは感謝というテーマで今日の御言葉を見ていきたいと思うので、まあ、他にもいろいろな霊的なこの意味とか今日の箇所にはあるんですけれども、ちょっとそれは今日脇に置いといて、この感謝の心、感謝という意味でね、注目していきたいと思います。そうすると本題はこの15節以降の出来事になると思うんですね。15節から、まあ、最後の19節までもう一度ちょっと読んでみたいと思います。そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人清められたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。まあ10人癒されたんですけれども、その10人中ですね、まあ、ミオさんがシェアしてくださったビデオのそのストーリーの通りなんですが、10人中イエス様のところへ引き返してきたのはたった一人だった。ちょっと寂しいですね。たった一人だった。しかしこの一人の外国人、一人のサマリア人から私たちは今日この感謝とは何か、まあ、その本質について教えられるところがあるのではないでしょうか。まあ、そんなわけで今日はこのサマリア人の信仰からですね、感謝の心、感謝とは何か、まあ、その本質について、まあ、3つのことを、久々に3つのポイントで話しますが、3つのことをですね、今日私たち心に、この感謝祭、心に留めたい、まあ、そんなふうに思うんです。第一に、感謝というのは神を崇めること、まあ、すなわち神様に栄光をお返しすること、神を褒めたたえることだということですね。感謝の本質、もう感謝のその一番大事な部分はどこにあるかって言ったら、それは第一に神様を褒めたたえることなんですね。このサマリア人は自分が癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきたっていうふうにありますよね。彼はまず神を褒めたたえたんですよね。まあ、日本語で、感謝の気持ちを表すとき私たちはありがとうって言いますよね。まあ、ちょっとこの部分日本語なんでね、英語のこのトランスレーションがうまくできているかちょっと心配なんですけれども、まあ、日本語で私たちはありがとうというわけですね。でありがとうという言葉を漢字でね、書くと、皆さん書けますかね、漢字でありがとうって書くと、まあ、言うっていうね、あるっていう、この言うという字に難しいと書いてありがとうというふうに私たちは、まあ、漢字で書くとしたら書くわけですよね。つまり、あることが難しいって書いてありがとう。つまりは、ありえない、ありにくいこと、あることが難しい、つまりありえないこと。それは、人知を超えた、人の力、人の予測を超えたですね、恵み、あるいは力、奇跡、まあ、つまり神様の見業、神様の取り計らいに対して、人の力ではできないことに対して、ありえないことに対して、本来は使う言葉なんですね。ありがたい、ありがとう。ありえない、本来だったらありえない。神様の力でなければありえない。しかしこのありがたい、あることが本来は難しい、ありがたいことがいつの間にか 当たり前になってしまう。そして私たちはそのありがたいことの背後にある神様の采配と恵みを忘れてしまうことがあります。朝目が覚めるということ、あるいは目の前のお皿にパンがあるということ、あるいは今皆さんの隣に妻がいるということ、夫がいるということ、子供がいるということ、家族がいるということ、友達がいるということ、そして何よりもイエス様を信じているということ、私たちは普段あまり考えませんが、そのすべてが決して当たり前のことではない、ありやすいことではない、そのすべてが神様の采配、神様の恵み、神様の導きによってもたらされている奇跡であり御業であるということに、私たちはこの感謝祭の日もう一度ね、今日心を止めたいと思うんです。皆さんが何か人からいいことをしてもらったら感謝をすると思うんですね。でもちろん私たちは感謝すべきですね、何々さんが何かくれた、何か手伝ってくれた、助けてくれた、あ、何々さんありがたい、ありがとう。でも同時にやっぱりその背後におられる、背後にいる神様の采配恵みに私たちはいつもやはり心を止める。感謝の本質、それは神様に栄光を返すこと、神様を褒めたたえることだということを私たちは今日覚えたいと思います。第2番目に、感謝とはへりくだること、へりくだることです。今日の御言葉でこの神様を褒めたたえながら引き返してきたこのサマリア人はイエス様のところに来るとですね、何よりもまずその足元にひれ伏して感謝の思いを表したと書かれてますよね。英語で見るとフェイスダウンって書かれてますよね。顔をもう地面にこうつけて、頭後背を垂れてですね、感謝の気持ちをイエス様に表した。まあ、彼の場合はツァラート、重い皮膚病に侵されてましたから、自分が汚れたものであるということは、もう見た目からもね、もうよく自覚してたと思うんですね。でもそうでなくても私たちは、やはりみんな汚れたもの、罪深いものですよね。自分が汚れたものであるという自覚、罪深いものであるというそういう自覚がなければ、私たちはさっき言ったこのありがたいことを、ありがたいことではなく当たり前のことって思ってしまうんじゃないんでしょうか。まあ、聖書に登場するパリサイ人、律法学者、自分たちは立派だと思っていた、自分たちはたくさんいいことをして立派だと思っていたら、そこに感謝の心ってやっぱり生まれないですよね。それは、当然だと思ってしまう、神様の恵みを当然の報いというふうに考えてしまう。そういったところに本当の感謝の心というのは生まれないのではないでしょうか。自分が神様の前に何者であるのかということを知り、そしてその事実を謙虚にへりくだって受け止めるときに、私たちは初めて神様のこの恵みに対して本当に心から感謝というものをですね、捧げることができるのではないでしょうか。私たちは、恵まれて当然、私たちは、たくさんお給料をもらって当然、朝起きたら食べ物があって当然、人から褒められて当然、何でも当然と思ってね、神様の前に自分がどれほど罪深いものかっていうことを自覚がなかったら、やっぱり本当の感謝の心ってなかなか生まれないと思うんですね。私たちはこの感謝の心ってことを考えるときに、今一度ね、神様の前に、自分は何者であるか、へりくだっていく、ものでありたいと思います。最後に第3番目ですけれども、第3番目に、今日の御言葉が私たちに教えてくれる感謝、感謝とは、それは生まれ変わることですね。復活の命に生きることというふうに言い換えてもまあいいかもしれません。イエス様のところに帰ってきて、足元にひれ伏して、そして感謝するサマリア人に対してイエス様は立ち上がりなさいというふうに言いました。この 立ち上がる、イエス様が使った立ち上がるという言葉は、実はこれは復活用語というふうにまあ言うんですけれども、まあ、イエス様ご自身の復活や、まあ、再起、再生を意味する、アナスタースというね、まあ、皆さん覚える必要ありませんが、アナスタースというこの、まあ、ギリシャ語の命令形ですけれども、この言葉が使われているんですね。復活を表す言葉。まあ、英語で言ったら rise になるでしょうかね。まあ、実際、彼は、このサマリア人はこの後、社会復帰を、まあ、おそらく果たしたと思うんですね。社会復帰を果たして、まさに、この第二の人生ですよね。第二の新しいこの人生、生まれ変わった人生を彼は、歩むことになったわけですけれども、でもそれは彼にとって単なる社会復帰、病が癒された、社会復帰できたということ以上のですね、ものだったんじゃないでしょうか。彼にとってそれは神様と共に歩む、全く新しい、神様に許されて、神様に愛されて、そのことが分かって、神様を信頼して、神様と共に歩んでいくですね、終わることのない、まさに全く新しいこの命を生きる、新しいそういう生き方を彼にもたらしたのではないでしょうか。幸せなら手を叩こうって歌ありますよね。あれ英語だと何でしたっけ ?If you are happyand you know it, clap your hands っていうね、歌ありますよね。幸せなら手を叩こう。幸せなら手を叩こう。幸せなら態度で示そうよ。さあみんなで手を叩こう。ポンポンっていうね、歌皆さん子供の頃歌ったことあるんじゃないでしょうかね。幸せなら態度で示そうよ。ね。日本人はちょっと苦手かもしれませんけど。でもやっぱり私たち嬉しいこと、幸せなことがあったら、やっぱそれ出てくると思うんですよね。もし私たちが本当に神様の恵みに目を留めて、そして本当に感謝が心から溢れてくる、心から感謝するならば、それは必ず私たちの態度、私たちの生き方を変えていきます。それが生まれ変わるということ、新しい命、キリストの命に生きる、そして感謝をするっていうことなのではないでしょうか。最後に感謝する、それは神様の恵みに気がついて、それを受けて、そして感謝の心にあふれてですね、私たちが変えられていく、喜びによって変えられていく、生まれ変わっていくことであるということ、私たちは心に留めたいと思います。最後にね、もう一度イエス様が彼に、語りかけた言葉を読んで、そしてお祈りして閉じたいと思います。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。私たちの心に今本当に感謝の心あるでしょうか。この感謝の心を与えてくださる方は主よ、あなたであります。神様、どうぞ私たちもこのサマリア人のように、忘れてしまう他の9人のように、ただ喜んで終わってしまうのではなく、あなたのもとへ引き返してきて、そしてあなたに栄光を返し、喜び賛美し、そして、変えられていく、生きていく、感謝していく、そのようなものとなることができますように助け導いてください。これから、感謝の分かち合いの時を持ちたいと思います。神様、どうぞお一人お一人分かち合ってくださる、お一人お一人豊かに祝福し、用いてください。その証を通してあなたの栄光が豊かに表されますように、すべてを感謝し御手に委ね、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。